紹介ありがとうございます。はじめまして、星野由香と申します。今日は結構並んでる皆様がすごくこうそうそうたる顔ぶれで、市民とは言ってもなんかこう専門家の方々が多いので、私は本当にその市民のこうなんていうか、一番こう何も知らないこうなんていうか知識がない、そういう市民の代表として少しお話をさせていただきたいなと思います。私が今由美さんが紹介してくれたんですけれども、こういう活動に関わるようになったのはセプテンバーイレブンのニューヨークの事件がきっかけでした。その事件があった時に、何か今まで自分はその演劇という活動を通して平和や社会と関わっていこうと思ったんですけれども、やっぱり今はこう直接何か自分の体を使って関わっていかなければいけないというふうに思って、そこから平和活動に関わるようになりました。ですけど私にとって救助ですね、非常に深い長い歴史がありまして、私が救助と初めて出会ったのは小学校に入る前だったんですけれども、家に東京大空襲の写真集がありまして、でその写真集を、まあ、何かのきっかけでこう取り出して家でその本を見てたんですよね。で最初はこうよく意味が分からなかった白黒の写真が、こうだんだん自分の中でその像の意味が結ばれていくというか、今でも本当に忘れられないんですけれども、黒焦げになったその女性が赤ん坊を背負ったまま、焼けている写真に釘付けになってしまって、子供ながらにもう心臓が止まる思うというか、でそれを見た後に母にそのどうしてこれはどういうことなんだっていうふうに問い詰めたら、まあ、母がいろいろとその戦争っていうことがあってっていうのを話してくれて、でも日本には憲法9条があるから戦争はしないことになってるのよ、だから大丈夫なのよっていうことを話してくれました。で私はその時に本当に救われたと思ったんですよね。あよかった、このままもしそのことを知らなかったら自分は何日も眠れないような悪夢の夜を過ごして、何のために生まれてきたんだろう、こんな目に遭うんだったらっていう、子供ながらによくわからないその苦しみに多分ずっと付き合うことになったと思うんですけれども、その時救助っていうのがあるっていうのを教えてくれたことが本当に私は命の恩人だなという思いがありました。でもその後すぐにその救助は実際はその本当の意味できちんと生かされていないことを、やっぱり日本が軍隊を持っていること、この救助をすでに変えようとしている人がいるということもすぐに知っていくことになります。だから私はその救助をすごい助かって、なんて素敵なものなんだろうっていうのと、でもこれがもう誰かに変えられようとしているっていうことを同時に自分の人生の始まりの中で持ってきてるんですよね。でそういう気持ちがずっとありながら、私自身は直接政治やそういう平和活動に関わることはなかった。そしてそれが初めて実際に行動に移ったのがそのセプテンバーイレブンでした。でその最初はアフガニスタンへの攻撃を止めたいという活動から始まって、そのうちにだんだんいろんな人と出会うようになって、やがてイラクの戦争が起こるかもしれないという時に、今までにない本当に大きな平和をその求める市民のつながりを日本に作り出していきたい、そういう思いで今までずっと活動を続けてきた平和活動をやってらっしゃった方、それから今まで政治とは一線を引いてきた NGO とか活動をしてらっしゃった方、それから全く今までそんなものに関わったことがない人たちをなんとかつなげられないだろうかということで取り組みをして、それで皆さんご存知の方多いと思いますけれども、ワールドピースナウという大きな大きな一つのつながりを作ることができました。でその中で私は非常に印象的で、今日ぜひ皆さんにお伝えを私が伝えなきゃいけないなと思っているのは、私と同じようにその時初めてやっぱりデモやパレードに参加したり集会に来たり、初めてその政治的なことに興味を持って自分から何かをしてみたっていう人たちがたくさん来たんですね。で特に若い人たちにそういう人たちが多くて、最初は恐る恐るもうなんか怖いっていうか、やっぱり初めて来るところだし、その集まってる人たちはみんな何ていうかプロというか、やっぱりこう一般の人から見るとどっか敷居が高く見えるんですよね、市民運動とかっていうのはね。だその怖さを乗り越えてこわごわと来たその若い人たちに、いろいろデモってじゃあどういうものなのとかっていうので、事前にこうなんていうかガイダンスみたいなこの なんていうかデモデビュー説明会みたいなこともしてたんですけれども、その中でですね、いろいろのどんなものを持っていけばいいのとか、着ていく服はとか、いや歩きやすくて、それからあの汗をかくからタオルとか、それから水とか持ってねとか、おやつも一応あった方がいいかもとか、まあそんなことから話をしてたんですけど、その中で非常に印象的だったのが、そのデモっていうのは法律違反じゃないんですかっていうことを聞いた若い人がいたんですね。で、私は一応その時あのちょっとびっくりしたんですけど、いや大丈夫、それは私たちの権利なんだからねっていうことを説明したんだけど、でもその時にそのデモって法律違反じゃないですかってこう聞いたその彼女の心の内で、それを知らなかった、教えられてこなかった、でそういうデモに行くような人が周りにいなかったっていう、その彼女の今まで辿ってきたこの東京での暮らし、それを思った時にやっぱりその今まで大人たちの責任っていうのは大きいなと思いました。で、今教育基本法なんかも変えられようとしているということをさっきお話ししてくださいましたけど、やっぱり9条と教育基本法っていうのは本当に分かち難く結びついているもので、9条の精神を支える、そういう市民を作っていく、そういう市民を育てるのは教育基本法なんですけれども、それがやっぱり生かされてないっていうことですね、明らかにね。で、多分そこで質問はその彼女が一人しかしなかったけれども、多分多くの人がもしかしてそういうふうに思ってるかもしれない。で、実際にこの間あのメーデーのサウンドデモでは全く関係ない人が逮捕されたりしています。そういうあの市民を驚かすような、なんていうかデモとか市民活動から一線を引かせるような、そういう動きもあります。ですから私たちは本当にそういうあの流れに負けないような、あのデモとかが自分たちの自由の表現の自由であるっていうことも伝えていかなきゃいけないし、それからもう一つその印象的だったのは、イラクの戦争が、まあ、みんなあれだけたくさんの人が集まってやっぱり止められなかった、最終的には本当に4万人5万人っていう人たちが集まってくれたんですけれども、その時に止められなかったって悔しいっていうふうに泣いてた人が、そのあ今になって後悔しても遅いんですねって、その前に選挙で戦争しない政治家を選ばなきゃいけなかったんですね、私今までそんなこと気がつかなかったっていうことを言ってくれた人がいたんですよね。で、それも本当だったらどこか授業とかどっかのそういう実習とかの現場で自分たちが選挙ができるっていうのがどういうことなのかっていうのは体験として知ってってもおかしくないとか、知ってるべきことなんですけれども、そのデモに参加したことによって初めてそれを彼女はそのもう20も過ぎてのことですけれども知ったということ。だからその若い人たちが今どれほどそういうところの知識というか体験から遠ざかってしまっているか、それを私たちはきっちりと見ていかないといけない。だけど彼女たち彼らは決して無関心なんじゃないんですよ。その規制の政党や今あるその動き、そういうものに嫌悪を感じたり距離感を感じたりしているだけで、ものすごいその社会に対して意識は高いです。環境とか貧困問題とか開発とか、その世界で起きていることに対して何かをしたいという熱い気持ちをたくさん持っている若い人たちがたくさんいます。 NGO に参加する人たちも増えています。例えばアースデーとか、その10年間かかって今では2日間で10万人以上が集まる大きなイベントに育っています。だそういう彼らの持っている NGO 的なものに参加する正義感やその理想を政治と一線を引かせないで、そういうのを実現していくのが9条を生かして日本が世界の平和のためにできることがある、そういう政治を支えていく、作っていくことなんだよっていう橋渡しを上手にしてあげなければいけないと私は本当に思いました。で、そのためにですね、ぜひやっぱりこういう運動をあの本当にあの大事だと思うんですけれども、間口の広い、入り口の広い、そして敷居の低い、分かりやすい、一番分からない、一番こう知らない人たちが安心してこう踏み込めるような、そういう、だからなんていうか、なんていうかな、やっぱり一般的な、さっきもその近くの人を増やしていく、隣の人と話していくっていうことを皆さんキーワードでおっしゃってるんですけれども、知らないことをバカにしたり軽蔑したり差別したり批判したりしない、そういう姿勢で私たちが大きくそういう人たちを受け入れていくことができれば、この運動は本当に成功するんじゃないかなと思ってます。あの歴史的な活動になると信じていますので、皆さんと一緒にあらゆるこうレベルでというか、あらゆる側面でそれぞれできることを精一杯尽くしていきたいと思ってます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。